ゴーゴーレノファ、
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 ゴーゴーレノファです。第3次節アウェー相模原戦0対2で落としてしまってですね、
悔しい結果でしたね。
あいたたたたたたたなんですけれども、相模原もその時は最下位でしたからね、これが5つジャンプアップしましたからね。
ね
え、はい、
一気に、
ね、金沢は引き分け19位、今20位の大宮が負けの、うん、松本山鹿が21位、引き分けでそのままで、愛媛が今最下位になりましたよね。で7位から17位までっていうのは順位変わってないんですけど、実はレノファの前後がですね落としてないんですよね。で栃木、岡山、秋田がそれぞれ引き分けで勝ち点1ずつ積んでるんですよ、で、すぐ下の群馬、北九州はそれぞれ勝ちと引き分けで、その下に相模原が上がってますけど、これはまあ、 対戦なので、対戦したチームなので、まあ、当然レノファが負ければ相模原に白星をつくっていうことですよね。
そういうことですよね、
何が言いたいのかというと、 上には少し離され、下にはギュッとこう怒られたっていうことになっております。
ドキドキし
ちゃいます
。いや
ーちょっと戻せない戦い続きますよ、これ本当に。
戦んでいただきたい、
はい、今日はディフェンダー真鍋光選手にお話を伺います。リポーターはいつもの通り徳田智代です。
どうですか、今シーズンちょっともう折り返して随分と経ちましたけれども、
開幕してからなかなか出れない期間が長かったんですけど、こうやって後半戦に少しでもチャンスをもらって勝ちたいんですけど、まあ、まだ僕自身出た試合1試合しか勝ててないということで、全然チームの力に慣れてないと思うんで、残り12試合、まあ、チームが勝てるように精一杯準備して頑張りたいと思ってます。
今年はちょっと真鍋選手自身新しいチャレンジされてるんじゃないですか。
そうですね、まあ、去年じゃ考えられないぐらい走ったりはしてますね。
ねえ、はい、ポジションは今は3バックで、はい、まあ、いわゆるセンターバックをされていると思うんですけれども、はい、今の戦術からするとセンターバックだけど生粋のセンターバックの役割ではないように見えるんですけど。
そうですね、3バックの1枚が攻撃に参加することで、まあ、チームのチャンスを作る場面もありますんで、ガンガン行っていいぞとは監督に言われてます。
もうこれはチームの戦術としてその3バックの1枚、まあ、左もしくは右、真ん中の、まあ、渡辺選手はもちろんその持ち運んだりすることはありますけれども、左右に比べるとそこまで前に出ないのかなって見てて思って、はい、真鍋選手特にこうサイドバックみたいな感じで上がっていったりとかしてますけど。
そうですね、一番若いんで僕が走んないといけないんで
やっぱりあれってあの状況によるんですか、その行っていい時そうじゃない時。
そうですね、基本的に、まあ、僕が左をやってて、まあ、右サイドが上がることもあるんで、その時は、まあ、いつも通りのセンターバックのような役割をして、うん、まあ、左サイドで攻めるってなった時は僕がサイドバックのような役割をして、3バックの右の選手がセンターバックの役割をするっていう感じでやってますね。
そもそも今年はあの4バックでシーズンはスタートして、はい、でその時に練習を拝見させていただいた時に、もうその時からすでにサイドバックをされていたように記憶しているんですけど、はい、練習として、はい、あれ監督から言われたんです
よ。そうですね、
どのあたりを見出されたとご自身で思ってます。
まあ、まず右利きなんですけど左をやってるんですけど、まあ、左足も使えるというように監督が評価してくださってるので、うん、まずそこと運動量の部分だとは思いますけどね。
はい、難しさってどう感じてますか。
まあ、難しいのは難しいと思ってるんですけど、まあ、僕自身こう上がっていくことで試合に集中できるというか、はい、思い切りいった方が入りもうまくいくというか、まあ、そういう自分のプラスの部分が出せるのではないかなと思ってます。
アシストの機会も多いポジションじゃないですか。
は
い、
そうですね、
欲しいですよね、取りたいです、はい、点もね、
はい、アシストも得点も欲しいところですね。
ですよね あ、じゃあ結構その今、まあ、もちろんセンターバックであり、うん、でサイドバックに明かりも求められ、時にはサイドハーフのようなプレーもしなくちゃいけないという中で、はい、前節の相模原戦をちょっと振り返ってみたいんですけれども、はい、どうでしょう真鍋選手、この試合は悔しい結果とはなりましたが、
はい、悔しいですね。
それしかね、
はい、
チームとしての、まあ、反省点だったりとか、もっとこうできたよねっていうようなすり合わせっていうのはどういったものが行われました？
そうですね、まずは細かいパスミスだったり質という部分をやっぱり求められてて、今日の練習でもあったんですけど、クロス一つの質だったりショートパス一つの質を高めるような練習をして、まあ、今日のミーティングでもそのような話をして、まあ、ゴールに直結するようなパスだったりも全ては質っていう感じで求められてますね。今
質、監督があの特に後半、うん、質と強度を高めていくことをってテーマにするっておっしゃってましたけど、その質の部分も強度の部分も試合になると相手があることじゃないですか、はい、でその中でその質を求めていくために何が必要、うん、
まあ日々の練習の一つ一つの積み重ねだと思いますし、うん、まああとはミスを恐れずチャレンジすることだと思います。
チャレンジ、はい、いや本当にそうですよね。あの相模原戦を見ててちょっと思ったのが、やり直すシーン、もちろんやり直すことはすごくいいことだと、あの監督も本でもね、はい、おっしゃってます。バックパスが悪いことじゃないっていうのはおっしゃってるんですけど、はい、効果的なバックパス、効果的な攻撃につなげる、まあ、リスタートというところっていうのはどのように考えてますか？はい、
詰まるところもあると思うんで、うん、まあ、広げたり、まあ、もちろん最初は縦を見て、素早く攻撃するのが大事だとは思うんですけど、まあ、そうできなかった時にバックパスをして広げたりすることによって相手を動かして、うん、まあ、相手のズレを生じてそこから縦パスをつけるというような感じが、まあ、僕のイメージではあるんで、まあ、もちろん縦にはつけたいんですけど、難しい時はやり直して他の選手につけてもらうといった、うん、まあ、他人を使うようなプレーを、うん、そうですね、大事というか、まあ、もちろん自分でもつけたいですし、
うん、
まあ、そんな感じですね。
相模原はあの厚みのあるその守備をしてくる相手でもあったので、なかなか縦っていうのは難しかったです。
味方のアイコンタクトというかタイミングというかそういうのもあるんで、僕が見えてない部分もまあ多かったんですけど、まあ、次の試合ではもっともっと前に攻撃的に、うん、点を取らないと勝てないんで攻撃的にいきたいなと思います。
もっとやっていきたいですね。
そうですね、点を決めたいです
それ点を決めたいという欲って、はい、あの、はい、これまでのサッカー人生の中で、はい、まあ、セットプレーとかだったら、はい、その点を取るチャンスって、はい、あの、あると思うんですけど、はい、そんな多くないじゃないですか。
そうですね、
センターバックって、はい、今のポジションをやるようになってそういった欲ってちょっと出てきた？
それもありますね、まあ、でももともとセットプレーでもう点を取りたいと思ってたんでずっと
取りたい、
はい、まだ去年から1点も取ってないんで、
うん、
まあ、取りたいっていう欲は去年からずっとありますね。
やっぱり点を取りたい、はい、そうですよね、まあ、あのチームとしての強みもそのセットプレーのところはあると思うので、うん、はい、チャンスを生かしたいですね。
はい、
はい、分かりましたじゃあ次はまたあの強敵長崎が相手となりますけれども、はい、どうでしょう、あの戦い方のポイントは？
相手が 4-4-2 というフォーメーションで来るので、うん、まあ、その2トップを僕ら3枚がどうやって剥がすのか、うん、ということも大事になってきますし、うん、若い選手が勢いを出してチームを勝たせられるように頑張るしかないなと思ってます。
そうですね、はい、得点力がまたある相手がね、
そうですね、
その2トップはじめエジガルジュニオ選手だとか、
はい、
あと好調なあの上中朝日選手とか、まあ、いらっしゃいますから、そのあたりどのようにこう止めていきたいですか？
必然的に後ろ僕らが3枚いたい2枚になるんで、うん、まあ、常に数的有利の状態を保ってるんで、いい準備をすることによって、まあ、崩れることはないのかなと思いますし、前期の長崎戦では3失点4失点してるので、全ては準備にかかってるかなと思ってます。
キーワードは準備、
はい、
ですね、はい、分かりました。ホーム戦となります、はい、またサポーターの皆さんも、ね、来てくださると思います、はい、じゃあ最後にそんなサポーターの皆さんに一言メッセージいただけますか？
はい、はい、残りの12試合できるだけ勝利を多く掴みたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。
いや本当できるだけ多くの勝利をね。
そうですね、ここからもうね、
うん、 11日の町田戦がの直前の時か、ここから5試合でね4試合ホームなのでっていう話をしたんですけど、
そう、
で町田で落として金沢で、まあ、4-1 で勝ってね、ここは、まあ、保留になっていた試合の部分だと中2日だったんですけど、今回は、まあ、14日にそれやって今度日曜日、で金沢勝ったんだけど、まあ、振り返ると そっからの試合って3戦して2敗してるじゃないですか。それもスコアレスでしょ、こっちとしては、で今度は25日明日のミラスタと10月3日のミラスタがホームホームで来てるんで、もうね、まあ、いつも大切な試合なんだけど、順位見ると、大変重要な意味でここだと思うんですよ、僕。
もう本当に
大切な試合。例えば10位とか9位とかだったら、まあまあ、そうなるともうちょっと上を目指したいんだけど、でもまあ上見るとさ、昇格ラインって京都と岩田がジュビロが相当なレベルでの争いをしているので、って考えると8位9位10位とかだったら、まあ、まだちょっと落ち着いた感じ、いろんな意味で落ち着いた感じで、
心に余裕があ
るというか、
頑張れ頑張れっていう、
そうですね、なんかこう悟りの心みたいな
悟りの、ね、
感じになっちゃうかもしれないけど、この順位は悟りを開けないですよね。
だもう全力で応援して勝ってもらって勝ち点をどんどん積んでいかないと、
ある意味エキサイティングな順位と勝ち点の2つの差なんで、この2つはね重要ですよ。みんなでしっかり応援をね、
ホームで勝利をね
したいと思います。第31節ビファーレン長崎戦は明日15日土曜日ホームで午後7あ、ごめんなさい、明日25日土曜日ホームで午後7時キックオフです。ゴーゴーレのファ、来週もお楽しみに。